DAO のポッドキャストへようこそ。番組ホストの NBA は人です。そろそろ春の気候になってきましたが、私は花粉症が悪化してきて、今年もこの季節がやってきたなぁとしみじみと感じています。今回は第63から68試合目についてと、今シーズンのトレイルブレイザーズの残り試合について、最後に NBA は人が最近注目しているチームについてお話ししています。まずは第63試合目から今までの間に起きていたブレイザーズ関連のトピックからおさらいしましょう。62試合目のペリカンズ戦で負傷したサイモンズが4試合欠場後、第67試合目のシクサーズ戦で復帰、第51試合目のグリズリーズ戦で途中退場、その後14試合欠場していたヌルキッチが第66試合目のセルティックス戦で復帰、第65試合目のピストンズ戦でリラードがキャリア3回目のトリプルダブルを達成、その他細々した情報は試合の振り返りと一緒にお話ししていきましょうかね。はい、ではここから第63試合目から68試合目の、おさらいというところでお話ししていきます。この期間はロード6連戦で、過酷なロード連戦の山としては今季最後だったと思われます。戦績は2勝4敗で負け越しましたね。過去のロード連戦について振り返ると、最初のロード連戦の山場は現地11月4日から12日の、サンズ2試合とヒート、ホーネッツ、ペリカンズ、マーベリックスの6連戦。この時の戦績は4勝2敗。なんとこの時はフェニックスでバックツーバック、シャーロットから移動してニューオーリンズでバックツーバックという、過酷日程だったんですよね。次は12月14日から23日のスパーズ、マーベリックス、ロケッツ、OKC かけにナゲッツの6連戦で、戦績は2勝4敗。この時印象深かったのは、デイムさんが球団得点総得点記録を更新しながらも、勝てると思っていた OKC に2連敗してがっかりしてしまったというところですかね。そう考えると3つあったロード6連戦で勝ち越したのは1回だったということですね。個人的に思うことは、ロード連戦中に対戦したいわゆる負けるためにチーム作りをしたチーム、相手に一度も試合を落とさなかったことは、一歩成長したのかなというふうに考えています。もっと言えば、現状プレーオフの可能性がなくなっているピストンズ、スパーズ、ロケッツには今季1回も負けてません。現地4月6日のスパーズ戦を落とさなければ無敗を達成できます。OKC をどう見るかにもよりますが、彼らはもうタンクしに行けるような実力ではないと思うので、私は彼らをそのカテゴリーには含めていません。ものの見方次第だと思いますが、今のチームの手持ちを考えると、今回のロード連戦は良くもないけど悪くもないといった感じかなと思ってます。前にも言いましたが、 NBA は人のトレードデッドライン後の試合の見方はとにかく楽しむなので、リラードがすごい簡単に得点したり、サイブルが躊躇なくスリーポイントアテンプトしてたり、レディッシュの多彩な動きを見れたり、サイモンズがデイムさんを補完するような活躍をしたり、ワットフォードがフローターシュートを決めたり、ユーバンクスが闘志あふれるプレーをしたり、グラントがいろいろな点の取り方をしたり、そんなものを見せてくれるので私は楽しめてます。ちょっと脱線したので話を戻しましょう。ここからは1試合ずつ振り返っていきましょう。まず第63試合目のアトランタホークス戦ですね。ロード連戦初戦ということだったんですけど、ホークス戦は手ひどくやられたというイメージですね。なので敗退したという試合ですね。デジャンテ・マレーがキャリアハイの41得点を記録してきた試合でしたね。ちなみにこの試合の前までは彼のキャリアハイは40点だったんですけど、この時の相手もブレイザーズだったっぽいんですよね。しかも1月30日っていう意外とね、直近の試合だったんですよね。その時の試合はブレイザーズが勝ってます。試合後の会見でですね、この第63試合目 の、あのアトランタホークス戦の後の会見で、ビラップスが言っていた負けの要因としては、セカンドチャンスポイントからの、失点を結構許してしまいましたと。で24失点してたんですよね。 リバウンドでそこまで差は出てなかったんですけど、まあセカンドチャンスポイントからデジャンテ・マリーに14点取られてるんですよね。でこれちなみになんですけど、その前回ね、あのデジャンテ・マレーが、キャリアハイを更新した、まあ、40点取った試合、1月30日の試合ではセカンドチャンスポイントからの失点が21点で、この時はですねリバウンドで大きく負けてるんですよね。45対32で負けてるんですよ。で、まあ、クリント・カペラには10本オフェンスリバウンド取られるっていうね試合だったみたいですね。ちょっとあんまり覚えてないんですけど、でこの時の試合でもセカンドチャンスポイントからデジャンテ・マレーに、まあ、7得点されてるんですよね。で、まあ、もしかしたら試合を見返して検証すると何かわかるんですかね。ちょっとまあ私はそこまで見てないんですけど、ただしこのロードの初戦のね、この63試合目のアトランタ・ホークス戦について、まあ、ビラップスはですね一つ明るい材料も言ってまして、まあ、リラードと、まあ、ジェラミー・グラントがダブルチームされた時に、まあ、なかなかいい対応をしていたと。で、まあ、パスを出してシュートは入らなかったんだけれども、まあ、いいシュートは放ってましたよということは評価してましたね。で、まあそうですね、もう一つ、まあ二つぐらいですね、気になったこととしては、まずはまあ、フルスとの対決になったというね、まあ、キャム・レディッシュですよね。彼のまあ会見が結構印象的でしたね。で、まあ、負けてること以外はまあ何もかも楽しいんだと今。で、まあ、いつも感謝しているっていうふうにまあ言ってたので、まあ、それはもう映像とかね、会見の見てて、非常にまあ嬉しいなというふうに思いましたね。試合が終わった後も、まあ、元ね、同僚になるんですけど、もうの、まあ、選手たちとね、笑顔で挨拶してたので、まあ、アトランタでの思い出はまあ楽しかったのかなというふうに思う反面、まあ、やっぱりニックス時代でまあ何かがあったのかなというふうに、まあ、試合が終わった後のね映像を見ていて私は感じましたね。でもう一つですね、アトランタホークスに関しては、まあ、ヘッドコーチがね変わりましたよね。しかもクイーン・スナイダーっていうねかなり実績のあるヘッドコーチに変わりましたよね。でそれでいて結構な複数年契約を結んだので、このタイミングでアトランタに関しては、まあ、ちょっと私はどこかで大解散が起きるんじゃないかなというふうに思ってたんですが、アトランタはちょっとここから何かを作ってこようとしてるのかなというような印象は受けますね。これは結構海外のポッドキャストでも言ってる方いましたね。どの番組で言ってたか忘れちゃったんですけど、まあ、このタイミングで変えたということは来季に向けてのスタートダッシュを図るために変えたんじゃないかみたいなことを言われてましたね。でまあ、ちょっとこれ最後にお話ししようかなと思ってることにちょっと関わるんですけど、アトランタに関してはデジャンテ・マレーを取るためにドラフト指名権を結構犠牲にしてるんですよね。でなので、まあ、彼らにとってはドラフト指名権っていうのが仮にまあリセットするんであれば、まあ、欲しい材料なのかなというふうに思ってまして、まあ、なかなか付け入る隙があるんじゃないかなというふうに思ってたんですが、意外とですね彼らはここからなんか積み上げていくんじゃないかなというふうに思うので、まあメンツだけ見るとね、かなり強そうじゃないですかって考えたら、まあここでリセットするっていうようなことをやるよりかは、何かを変えていって、今のメンバーから積み上げていくっていう方がまあいいのかなという気もするので、まあそうですね、彼らを、まあそう交渉のね、中に混ぜるというようなことはまあしないんじゃないかなという気はしますね。このクイーン・スナイダーの抜擢を見ると。でもう一つ、まあ、気になったのがクイーン・スナイダーが試合が終わった後になんかマティス・サイボルに声かけてたっていうのはちょっと気になったんですよね。まあ、考えすぎなのかもしれないんですけど、なんかこの彼らになんかつながりってあるんですかね。ちょっと私全然分かんなかったんですけど、もしつながりがあるんですよっていうのをなんかご存知の方いたら教えてほしいですね。ちょっと私分かんなかったです。あれですよね、別にオーストラリアの代表のヘッドコーチとかじゃないですもんね。だからなんかちょっとなんか不思議だなと思って見てたんですけど、まあちょっとご存知の方がいらっしゃったら教えてください。でまずロード初戦の、まあ、アトランタホークス戦はまあ負けましたと。で次の第64試合目の、まあ、オーランドマジック戦ですね。この試合は勝ちましたよね。で、まあ、試合の内容としては、まあ、ナズが、まあ、ナシア・リトルが、まあ、勝負どころでシュートを決めましたよと。で、まあ、この勝負どころでシュートを決めたことに関して、まあ、ビラップスは試合後の会見で言ってたのは、 まあその前にねシュートを外してたんですけど、まあ、ナズにはもうそのまま自信を持ってねシュートをまあ投げ続けろということを伝えていたということは言ってましたね。でもう一つですね、ビラップスが試合後の会見で言ってたので、まあなかなか面白いなというふうに思ったことは、まあ、シェイドン・シャープについての発言だったんですけど、まあシェイドン・シャープ結構ね後半戦に来て、まあ、なかなか目立ってる試合もありますよねみたいなことを聞かれた時に、まあ、彼は NBA でプレーするまでに結構難しいね状況で今試合に出続けているんだと。で、まあ、大学で一度も試合に出ない中 でいきなりプロの試合に出て、まあ、いろんなことをね課せられているんだと。でただいろんなことに対してすごく真剣に取り組んでいるし、まあ、チームとして何を望まれているかというのを、まあ、理解してきているんだということを言ってたので、まあ、ビラップスはまあシーズン通してですけど、まあ、シェイドン・シャープの、まあ、あの成長に関しては、まあ、非常にねこう評価しているんじゃないかなというふうな気はしますね。でまあもう一つだと、もう一つ二つですね。でまあもう一つは、まあ、ナズとアントの、まあ、地元だったということでフロリダなんでね。であとは、まあ、リラードの、まあ、攻撃力ですよね。まあこの試合はリラードは、何点取ってたのかというと、ですね、リラードは41点取ってたんですが、まあ、フィールドゴールアテンプトは25で、まあ、決めたのが10本だったんで、まあ、ここ最近では結構、確率の悪いようなものだったと思うんですが、まあ、フリースローアテンプトが20本っていうね、まあ、凄まじい数字になってるんですけど、まあ、何をですね感じたのかというと、まあ、オーランドマジックって結構体が大きくて、でかつまあ若くて、まあ、機動力も高くてですね、まあ、なかなかにいい守りをするチームなんじゃないかなというふうに私はまあ評価してるんですけど、まあ、その中ででもですね、まあ、どれだけ頑張ってジェイレン・サグスが、まあ、彼がまあ1試合通してまあ彼をデミアン・リラードを守るという多分役割を任せられてたと思われるんですけど、まあ、どれだけ何を仕掛けてももうなんか通用しねえみたいな感じの表情に見えたんですよ。で、まあ、フリースローアテンプト20本というふうに申し上げたんですけど、まあ、20本というのはまあ現状今季最多なんですよね、フリースローアテンプト20っていうのは。でまあなかなかにですねやっぱりデミアン・リラードを守るということがかなり難しいんじゃないかなというふうに思うんですよね、相手チームにとって。でまあもはやデミアン・リラードにとって突破できないディフェンスは存在しないというふうなように見えるんですよまあだからまあ早く優勝させてあげられるようなメンバーを揃えたらいいんじゃないかとか、まあ、もっと勝たないとダメなんじゃないかっていう意見はたくさんあると思うんですが、まあリラードをこの状態のリラードが仮に 2,3 年続くんだとしたら、まあ、そのうちの1回でもういいから優勝を狙えるようなチームに仕上げていけばいいんじゃないかなというふうには思うんですよね。でその優勝するために必要な絶対必要なスター選手っていうのをもうすでに抱えているっていうチームはそうないと思うので、まあそれを持ってるっていうこと自体で、まあ優勝するための切符を、まあある意味その切符をね握れているというふうにまあ私は感じているんですよね。でまあ今期どうなのかっていうのはまあちょっと置いておいて、まあ将来的に見ればまあ、それをやるだけの、まあ、チームを作ることができる可能性があるというのが、まあ、やっぱりこのマジック戦とかを見ても、まあ、私が感じたことなんですよね。でまあもう一つですね、まあ、関わってくる話としては、まあ、この試合ですね、まあ、マジックにウェンデル・カーター・ジュニアがいなかったんですけど、まあ、彼が、ね、いるかいないかで、まあ、えらいこうペイントの守備力が変わるっていうような、まあ、数値とかがまあ前にあったので、まあ、これが真のマジックのね守備力ではなかったとは思うんですけど、まあやはりですね、まあデイムさんのねその今のこのお腹が痛くなくなって、かつまあ経験値もまあ積むだけ積んで、でまあこれだけのね攻撃力があるというのはまあ楽観視していいんじゃないかなというふうには思います。でそれでいてリラードがまあもうブレイザーズからは離れないというようなことをまあもう断言しているので、まあ そこに甘えつつも、まあ、そのために勝つチームを作り上げるっていうのが、まあ、そこに向けて考えるのが一番いいんじゃないかなというふうに思うので、まあそうですね、まあ、ちょっと後々、まあ、もうちょっと詳しく語ろうと思いますが、今季タンクをしに負けに行くっていうのはちょっと優勝チームを作っていくという点ではちょっと違うのかなというふうに私は考えてますね。はい。で、まあそうですね、ウェンデル・カーターですね。あとは欲しいんですけどね、まあ、このマジックの感じを見てると、まあ、取れそうにないかなっていうのが、まあ、現実かなというふうに考えてますね。で、まあ、ちょっとこの辺に関しては、まあ、あとに最後の方にもう一回話します。で、次ですね。第65試合目の、デトロイト・ピストンズ戦ですね。まあ、この試合は勝ちましたよと。で、デイムさんがキャリア3回目のトリプルダブルと。で、このトリプルダブルの2回目も今シーズンやってるんですよね。で、なので、まあ、結構デイムさんは絶好調っていうのは、まあ、間違いないんじゃないかなというふうに思ってます。で、この試合の、まあ、ビラップスが会見で言ってたことで、まあ、気になったことは、まあ、4クォーターが良くなかったんじゃないかなということですかね。で、まあ、控えメンバーが、まあ、相手のね、かけてきたプレッシャーでもちょっと若干とちって、まあ、主力を戻さざるを得なかったと。で、これはまあ今シーズンちょっと課題になっていることの一つだと。で、あとはまあリラードが言ってたこととしては、まあ、ゲームプランとしてはまあみんなでリバウンドに取りに行くっていうのがまあ計画だったと。で、ワットフォードとユーバンクスはよくまあボックスアウトしましたよということですかね。で、なので、まあ、このリラードの発言を、まあ、見た感じ、まあ、やはりみんなでリバウンドを取りに行くっていうのが、まあ、ゲームプランにあってもちゃんと、まあ、遂行できるっていうことが、まあ、一つあるのかなというふうな気はしますね。で、じゃあリバウンドの数に関してこの試合どうだったのかっていうことなんですけど、まあ、リラードがリバウンド13本取ってて、グラントとレディッシュが6本ずつ、まあ、あとはまあも、まあ、ちらほらまあみんな取っててっていうことなんですけど、まあ、リバウンドでね、だいぶ負けたんですけど、まあ、52対38という感じで、まあ、だいぶ負けてはいるのですが、まあ、インサイドにいるような選手がボックスアウトをして、ガードの選手がまあ飛び込みに行くみたいなね、いうような形っていうのも、まあ、このチームは、まあ、やることはできるんだということは、まあ、見れた試合だったんじゃないかなというふうに思ってますが、まあ一つ気になるのが、なぜリバウンドが強いというのの定評があるナズがあまり出なかったんだというところが、まあちょっと気になりますかね。一番試合に出てた選手の中ではプレイタイム少ないんですよね。ちょっとそこは気になりますね。はい、ということで次ですね。あ、次の前に、まあそうですね、ピストンズの選手で、まあ、ちょっと気になった選手としては、まあそうですよね。ジェイデン・アイビーですかね。まあ、やっぱ早いですよね。なんて言っても。って思って、ジェイデン・アイビーが一番気になったのかなというふうなところなんですけど、実は一番気になったのは、アイザイア・リバースって選手が一番気になったんですよね。スタメンで12番つけてた選手ですね。この選手ですね、かなりディフェンスいいんじゃないかなというふうに私は感じましたね。まあ、まだ、ドラフトが、去年だったんですね。そう、去年のドラフトの2巡目で42指名で入ってるんですけど、まあ、この選手なかなかいいなというふうに私は思いましたね。2メーター1センチ104キログラムということみたいなので、まあ、ちょっとこの選手は個人的に注目したくなりましたね。はい、ということで次ですね。次が、66試合目、セルティックス、まあ、負けましたね。で、まあ、トピックとしては、ヌルキッチが1ヶ月ぶりに帰ってきましたよと。まあ、このセルティックスに関しては、まあ、きついかなっていうのが、まあ、正直な意見ですかね。まあ、強いですよね、普通に。あと、まあ、相性も、まあ、さらに良くないんじゃないかなというふうな気はしましたね、現状だと。で、ビラップスが、まあ、試合後の会見で言ってたのが、まあ、チーム全体としてね、まあ、全然ね、いいプレーができてなかったと。で、シュートが入ってなかったっていうのもあるけれども、正しくまずプレーできてなかったと。リラードにボールを渡して見守るっていうような戦い方は、いいチーム相手にはまあ通用しないと。で、あとディフェンス面で、コーナー3のチェックをしに行くのを、まあ、ためらったと。 で、まあ、チェックしに行って抜かれてもヘルプがいるということを信じないといけないみたいなことを言ってたんですよね。でそれに加えて、まあ、あのビラップスがベンチからもうずっとそのコートにいる選手に向かって、まあ、声を出せとコミュニケーションを取れということを、まあ、しきりにまあ言っていたということを、まあ、質問されていたんですけど、まあ、なんでそんなことをずっと言ってたんですかみたいなことを質問されたことに対して、まあ、ビラップスが答えてたことが、まあ、コミュニケーションはバスケにとって全てと言ってもよくて、まあ、特にディフェンスでは重要だと。でこのブレイザーズっていうチームは、まあ、守り方をたくさん変えるから特に必要なんだと。でいいディフェンスチームっていうのはよく声が出ていて、で選手たちにはもういつもいつもまあ話せと、まあ、とにかくコミュニケーションを取るんだと試合中にっていうことをまあ口酸っぱく言っていますよということを言ってましたね。でこの守り方をねたくさん変えるっていうねところは結構私は気になってますね。ずっと最初にロケットダッシュを決めてた時期からブレイザーズっていうのはすごいたくさんいろんな守り方ができるチームだっていう風に他チームから評価されてるみたいな話はなんか出てたような記憶があるんですよ。ラマーさんが話したりとかしてるのを何かで見た時に。でその守り方をたくさん変えることができるということはそれ相応の人材がいないとできないと思うんですよね。まあ何が言いたいかっていうのはまあちょっとお察ししていただきたいんですが、まあそういう人材をまあやっぱり集めないといけないのかなというのはやっぱこのビラップスの発言で思いますね。とあとビラップスがやりたいことというところにそこはつながってくるんじゃないかなというふうに思ってますね。まあだから何なのかっていうのはまあちょっとお察ししていただきたいというところなんですけどね。はい。でまあこのセルティックス戦でもう一つ思ったのが、まあ、セルティックスのですね、まあ、選手層がまあ厚すぎなんじゃないかと。もうねチーズバーガーとクォーターパウンダーぐらいの違いがあるんじゃないかみたいなね勢いだったんですよね。見ててブレイザーズとセルティックスで、まあセルティックスはもう誰出してももうガーベージタイムになっても知ってるやつしかいないみたいな勢いで、なんかもうそいつもいんのみたいな感じだったんで、まあやっぱこういうチームを作ってこそまあ優勝できるチーム、優勝候補というふうに言われるんじゃないかなというふうにはまあしみじみ思いましたね。本当に痛感しました。でこのベンチから出てくるですねマルカム・ブラグドンですね、まあ、ずっとペイサーズでスタメン初手の選手ですよね。この選手がですね、今季58試合現状出ていて、一度もスタメンじゃないっていう状態なんですよ。スリーポイントパーセンテージがですね、驚いてくださいよ。45.7% もあるらしいんですよ。スリーポイントアテンプトが、平均で 4.4 本もあるにもかかわらず、45.7% もあるらしいんですよ。こんなやつがベンチから出てきて試合をコントロールしてくるっていうようなチームなんですよね。いや、それはねっていうね、感じですよねって言っても、ただ私は優勝候補はセルティックスではないんですけど、私の中では。まあ、ちなみにバックスなんですけど、まあ、それでもっていう気はするので、まあ、やっぱり、それ相応のメンバーがいてこそ、まあ、優勝候補なんじゃないかなというふうな気はしますね。まあ、特に今の時代は、ちらほらいるというよりかはたくさんいて厚みがあるっていう方が優勝チームに近いんじゃないかなというふうな気はしているので、まあ、もちろん今季のオフにオールインするっていうのはいいとは思うんですが、戦力を削減してまでその選手を取る価値があるのかとかっていうところも、まあ、結構見どころなんじゃないかなというふうに思いますね。ということを、まあ、ちょっとこのセルティックス戦を見ながら感じました。はい、次ですね、第67試合目の、セブンティシクサーズ戦、惜しくも敗れましたよね、この試合は。まあ、私の中では今季ベストバウトのうちの一つになったかなというふうに思ってます。負けはしましたが。で、まあ、サイモンズが、まあ、復帰してきて、まあ、34得点したっていう試合でしたね。で、まあ、この、試合後の、会見で言ってた、ビラップスが言ってたこととしては、まあ、トレードが、まあ、トレードデッドライン後では、まあ、一番の出来だったと。で、まあ、負けたのはきつかったというふうに言ってますね。で、 最後のワンプレーですね、アフタータイムアウトプレーに関しては、最後のプレーはデイムにハーフコートでボールを持たせるものではなかったと。でタイムアウトの時の指示が、自分の指示が良くなかったし、自分に非があると言えるっていうことを、明言しましたね。で、リラードが、試合後の会見で言ってたのは、アントがいると、自分も含めて、みんなのね動きも良くなるんだよと、自分も助かってるし、ジェラミーも含めてねみんなの活躍ももっと良くなるというようなことを言ってました。でいろいろ言ってたんですけど、シクサーズも強いチームで、かつ今季に全てをかけてると言ってもいいんじゃないかというような動きをオフでしていたので、そのチームに対して大金星も上げてほしかったんですけど、急にポンと作って、ね、それもまだね優勝できるようなチームじゃないみたいなこと言ってるようなチームが急に出てきてね、当たり前のように勝つっていうのはちょっとねできすぎなんじゃないかなというふうな気もするので、やっぱ強いチームは強いんじゃないかなというような気はしますね。でシクサーズ見てて思ったことは、タイリース・マクシーっていう選手がですね、非常にいい選手だなというふうに私は感じましたね。で、あんまりシクサーズ追いかけてないんでよく分かってなかったんですけど、このタイリース・マクシーって選手がディフェンスがいい、あまりいいっていうふうに言われてなかった選手だったっていうふうにちょっと記事を読んでて出てて、いや本当かよって思ったんですけど、どう思いますとか、これすごいディフェンス良かったと思うんですけど、彼が頑張ってリラードを追いかけましたりとかしてることによって、すごくねいい試合になったんじゃないかなというふうにすら私は思ってたんですけど、すごいいい若い選手を持ってるなっていうのが正直な感想ですね。でただですね、このフィラデルフィア・セブンティシクサーズというチームは今年のオフがなかなかに見どころなんじゃないかなというふうに思ってるので、最後の方にもう一回話しましょうか。そのことに関しては結構このセブンティシクサーズの命運行方は非常に興味深いですね。私はなんなら今季一番興味があると言っても過言ではないですね。でそれを何を意味しているのかっていう終着点が、おそらく10人ブレイザーズファンの方がいたら8人ぐらい多分違うことを私は考えてます8人ぐらいが考えられていることと違うことを私は考えているのでちょっと最後にちらっと話します。で次ですね、第68試合目のペリカンズ戦、大惨敗しましたとで、デイムさんがお休みで、で、相手のトロイ・マーフィーがね、41得点取ってきたっていう試合でしたね。この試合に関しては、私はデイムさんが休みになったっていう時点では、別にまだ勝てるんじゃないかなというふうに普通に考えてました。なぜかというと、イングラムもいなければザイオンもいなくて、で、アントが、前の試合であれぐらい活躍していて、そうですね、手持ちも JG もいるし、他もね、レディッシュもいてマティスもいるっていう状況だったので、全然いけんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、まさかねあんなにバカスカシュート入るっていうような試合だったっていうのをね、なかなかこういうこともあるねっていうふうに思いましたね。で試合後の、ビラップスの、会見ですね、言ってたこととしては、相手はね前日試合をして負けていたと、OKC と試合してたんですよね、ホームで。でこれ負けてるんですよね。でペリカンズが勝ちに対して貪欲になるのは分かっていたし、連日試合をしていた状態の相手に対して、有利に進めるのは自分たちの立場だったと。で2クォーターのベンチメンバーは正しくプレーできていたけれども、どこかで下げないといけないというようなことは分かっていたし、試合の出だしでね、なかなかにやられてしまったと。で両チーム、休んでいた選手はいたわけだし、リラードがいなかったことは言い訳にならないと。で、シクサーズにね僅差で負けてしまったということが、この試合に影響したのかみたいなことを聞かれて、でそれに関してはそれはあるとは思うけどそれは言い訳にはしないと。 で、コーチとしてこのチームのリーダーとして負けを引きずらないようにさせるのが自分の役割だし、そこがうまくいかなかったと、まあその選手たちを鼓舞することもうまくいかなかったと。で、今回の負けは自分に責任があると、で、自分たちの今回は実力不足だったということをまあ正直に言ってました。まあまあちょっとまあ後に言いましょうか。で、まあこのロード連戦6連戦に関してはまあ3勝3敗にできればまあ上出来だと思っていたと。で、正直に言うとこの遠征は長くて険しかったと。で、3勝2敗でこの試合に臨む可能性は限りなく高かったと。まああのシクサーズ戦の僅差を落としてしまったけれども、まあ勝つ可能性も大いにあったということですよね。で、まあ2勝4敗でもまあ OK、まあ、OK っつってたので、まあ、英語のニュアンス的には、まあ、良くないけど、みたいな感じのことだと思うんですけど、まあ、OK みたいなこと言ってたので、まあ、ビラプスとしては、まあ、最悪だとか、そういうような表現はしてませんでした。で、まあ、41点取ってきたマーフィーに関しては、まあ、彼がね、まあ、今日のこの試合で、まあ、乗っているというのは分かってたと。で、自分たちは、まあ、マーフィーに対してですね、まあ、張り合うことができてなかったと、まあ、チャレンジできなかったと。で、ファールすら一つもしなかったと。で、必死に戦うことはできていなかった。で、まあ、実質、まあ、彼は一時だけれども、イングラムで、まあ、イングラムのような状態になっていて、まあね、まあ、彼に対して、まあ、対策をすることができなかったと。で、まあ、自分が現役の時に、まあ、レブロンが30得点ね、クォーターあるうちの29点を一人で取ったっていうような試合を、まあ、経験したことがあるんだけれども、あの時はチーム一丸になってどれだけ頑張って必死に食い下がっても、まあ、レブロンの方がまあすごかったというような試合だったんだけれども、この今回のマーフィーに関してはそうではなくって、まあ、必死にマーフィーを、ね、止めようとするっていうことができていなかったと。で、まあそのね、必死さが見えなかったということに関しては、まあちょっとね、まああのどうなんだというふうに、まあ、思うところもあるし、まあ自分も含めてですね、まああの、まあ今のね、チームの、まあその意気込みみたいなことを、まあ、その反映してしまったような試合だったということだったということを言ってたんですけど、まあただ、このマーフィーを必死に抑えに行こうということを、まあ、できていなかったということに関しては、まあ、ちょっとね、まあ、いただけないというようなことは言ってました。はい。で、ですね、まあ、このですね、試合に関して、この、まあ、ビラプスの試合後のね、会見のコメントに関して、まあ、一つですね、私が、まあ、なかなか興味深いなというふうに思ったのは、まあ、前のね、あの、シクサーズ戦で、まあ、負けたことを引きずらないように、まあ、選手たちにね、こう、してあげるっていうことを、自分がコーチとしてリーダーとしてできなかったと。で、今回の負けは自分に責があるということを、会見で言ったことですよね。これは、言う人によっては、もう、終わりを意味しているようなことを言ってるんですけど、まあ、ビラップス結構、こういうこと言ってるんですよね、今季。もう今回は、もう自分がね、ここはミスったんだ。っていうようなことを、まあ、正直に述べてることが多いんですけど、これはですね、なかなかに危険な発言だとは思うんですよね。あの、言う人によっては。なぜかというと、責任を認めているわけなので、公に。まあ、そのね、矢面に立つっていうことは結構覚悟の上で言わないといけないと思うんですけど、っていうことを考えたら、ビラップスは、まあ、やっぱりですね、このチームのヘッドコーチとして来ていて、まあ、ちょっと今ですね、まあ、全世界的に、まあ、ポートランドファンの間で、まあ、ビラップスをね、まあ、解雇させた方がいいんじゃないかみたいなことをね、まあ、おっしゃってる方がたくさんいると思うんですけど、こういう発言を見る感じだと、ビラップスが辞めるっていう絵がいまいち想像できないんですよ。まあ、私がビラップスをよく思ってるか悪く思ってるかっていうのは、さておき、まあ、私はそう思うんですよ。なかなか言えないと思うんですよね、この発言って。本当にその首がかかっていたんだとしたら。で、ビラップスが、このリラードがいるチームに来た時に、まあ、一つですね、期待されていたこととしては、やっぱりリラードが会見で矢面に立たないというところが結構ビラップスを就任させたというところの一つのポイントだったと思うんですよね。で、やはりですね、負けた試合でビラップスに質問がすごく集中したとしても、ビラップスはどうにかこうにかしてその矢面に立とうというような姿勢は見えるんですよ。 まあバスケのことと全然違うんですけど、まあ私はちょっと会見を毎試合今季全試合見ていて思うことはそこなんですよ。前のストッツの時代の時にそんなにこうね血まなこになって会見を全部追いかけてたわけじゃないんで何とも言えないんですが、リラードに批判が来るというよりかはビラップスに来るように仕向けているのかなという気はするんですよ。でまあリラードにねその非難が行くような、まあ、パフォーマンスをしていないというのもあるんですけど、まあ、ビラップスはその点に関しては、まあ、よくやってるっていうふうに私は思うんですよ。あの試合中の采配がどうだとかっていうのはちょっと私は素人なので何とも言えないんですけど、とかねこう指示がどうだったとかっていうところまでも全然わかんないんで、そこに関してはちょっといまいち言及できないんですけど、まあ、矢面に立つということに関しては一応というかできてるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。ビラップスが来季ヘッドコーチかとか辞めさせられるのかとかっていうののことはここでは話はしないです。はい。で何でしたっけ、そうか、あの ペリカンズ戦をですね見せて思ったことは、ヌルキッチですかね。まあもう言い始めると終わりがないので言わないです。あのまあ、トレードデッドラインの間近で言ったことが全てなのでまあもういいです。あの彼が現状いるかいないかっていうことに関しては彼がいてくれた方が絶対いいと思います。なぜかというとスタメンのセンターだからです。はい。ただトレードデッドラインの間近で申し上げたようにヌルキッチは私はトレードデッドラインの手前で動くんじゃないかなというふうに思ってたということです。はい。ということです。はい。で、なので、まあ、ここら辺で、レギュラーシーズンの63試合目から68試合目のお話は、まあ、終わりにしようかなというふうに思ってます。はい。でですね、次にお話ししたいことは、ブレイザーズの残りのですねレギュラーシーズンの試合に関してちょっとお話ししようかなというふうに思ってます。もうですねまあ諦めたっていうような、ね、方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけど、私は途中で申し上げたように、まあ、トレードデッドラインのねあの終わった直後にも申し上げたように、私はトレードデッドラインが終わった後の試合の見方としてはとにかく楽しむという見方をしているので、ブレイザーズがプレーオフに進むというんであれば、それに向けて全力でやってほしいなというのが、まあ私の見解です。なぜかというと、チームが負けているところは見ていて楽しいものではないので、まあやはりですね、まあここはスカッと勝ってほしいなというところなんですね。私の今のスタンスです。かといって、負けたからといって、もうなんか、なんでだよっていうふうにはなりません。なぜかというと、まあ楽しんで見てるだけなので、まあ、趣味なのに楽しまないで何してるんだよって感じなんですけど、いつも負けたことに関してはもちろんね なんでだよっていうこともありますが、誹謗中傷するようなボルテージまでは上がらないです。そういうスタンスで見ているので、でですね、これからのスケジュールを振り返っていくと、ペリカンズ戦を終えた時点でロード連戦が終了して、3月15日から、3月の30日なので3月いっぱいの試合は、ユタ戦を除くと全てホーム戦なんですよ。でしかもホーム戦が7試合あってのロード戦が1試合なんですね。でじゃあバックトゥーバックがあるのかといったらバックトゥーバックないんですよ。で3月23日のユタ戦がアウェーなんですけど、その前の試合が3月20日でクリッパーズ戦なんですよ。ということは移動してから移動までの時間も結構あるんですよ。なのでスケジュールとしてはここに来てちょっと緩やかになるんですよね。でじゃあこれどこと当たるのかっていう話なんですけど、まずニックス、次セルティックス、クリッパーズ、ユタに移動してジャズ、戻ってきてブルズ、OKC、ペリカンズ、キングスっていう感じなんですね。 でですね、少し前の会見でリラードはこのホーム連戦で、まあ、リアルランができると、まあ、連勝ができるっていうような可能性を見ているというふうに話をしているんですよ。で、まあ、要因としては、まあ、もちろんそのホーム戦がね続くっていうのと、まあ、あとはまあ主力が帰ってきつつあるというところが、まあ、彼の中で抑えていたポイントです。ではですね、この試合の中で、あとまあ残りの試合の中で、まあ、特にですね、どの試合に勝ってもらえると、まあ、プレーオフもしくはまあプレーインに近づいていくのかなというのを、まあ、私の中で見積もったんですけど、ですね、まずですね、その3月に1回だけあるというジャズ戦は、まあ、正直言ってマストウィンかなというふうには思ってます。なぜかというとタイブレイクの関係ですね。でジャズはディビジョンが同じなので、まあ、彼らに勝っておくというのは非常に重要です。現状ユタとは2勝1敗なので、直接対決がなので次勝ってしまえば、まあ、直接対決で勝ちになるんですが、まあ、負けてしまうと、まあですね、まあ、タイになるわけですよ。で、まあ、ここからがですね、ちょっとめんどくさくって、まあ、ディビジョンのね、勝率で、まあ、そのタイブレイクを判断していかないといけなくなるみたいなんですね。で、まあ、ちょっとタイブレイクの、まあ、ルールについてざっくり、ちょっと私が調べてきたので、お話ししましょうか。タイブレイクのルールには2チーム間の場合と3チーム以上の間での場合が存在しています。でまず2チーム間の場合での、ルールですが、まあ、まず第1の条件として、まあ、直接対決の成績がどうでしたかということです。でこの第1の条件が、まあ、タイでしたということであれば、まあ、次ですね、ディビジョンチャンピオンかどうかで、この内容で決まんなかった場合は次、同じディビジョン同士である場合であれば、ディビジョン内での勝率はどうでしたかということです。で、これでも決まらなかった場合は、同じカンファレンス内での勝率ですね。次ですね、同じカンファレンスのプレーオフに出るチームとの勝率はどうでしたかということです。で、これでも決まらなかった場合は、違うカンファレンスのプレーオフチームとの対戦した時の勝率、これでも決まらなかった場合は全ゲームの得点差ですねということになります。で、3チーム以上の場合のルールです。でまずは、ディビジョンチャンピオンであるかどうかで、これで決まらない場合は直接対決の勝率がどうか、これで決まらなかった場合は同じディビジョン同士であればディビジョン内での勝率で、これでも決まらない場合は所属カンファレンス内での勝率はどうだ、でこれで決まらない場合は所属カンファレンスのプレオフチームとの、まあ、勝率ですね、戦った時の。でこれでも決まらない場合は違うカンファレンスのプレオフ出場チームとの、戦績がどうだったか、で最後に、やはり全ゲームの貯金が、まあ、どれぐらいあったかというようなルール提供になります。なのでブレイザーズがおそらく気にしなければいけないような内容としては、直接対決がどうだったかというような内容と、それで決まらなかった場合の、同じディビジョン同士であれば、まあ、どれぐらいの勝率であったかというようなところを争う部分と、まあ、あと対カンファレンス内での勝率というようなところかなというふうに思いますね。で、じゃあブレイザーズが今その同じような、まあ、勝率で追えるであろうというふうに思われるようなチームを、まあ、いくつかリストアップすると、まあ、まず OKC ですね。で、あとジャズ、ペリカンズ、レイカーズ、マーベリックス、ティンバーウルブス、ウォリアーズ、まあここら辺が、まあ、有力候補かなというふうに思います。でですね、じゃあ直接対戦の、まあ、現状の戦績どうなのかっていうような話なんですけど、 OKC は現状0勝3敗です。でなのでもう OKC とタイブレイクになった場合は勝てません。次、ユタジャズ、2勝1敗で、なぜさっき、3月に唯一ある、ロード戦がマストウィンなのかといったような理由はここです。現状ジャズに2勝1敗でリードしているので、ここで勝っておかないと、次の条件が適用されてちょっといろいろ面倒くさくなってきちゃうので、まあ勝っておいてほしいなというようなところです。ただ 現状ジャズとはディビジョン内での勝率はタイなんですよ。で、ジャズはじゃあ残り同じディビジョンでどこと当たるのかっていうふうに、残りの日程でどこと当たるのかという話なんですけど、 OKC とナゲッツとブレイザーズです。でブレイザーズはどこと当たるのかというと、ジャズと OKC と、ティンバーウルブスです。はい、でですね、あとはですね、あとはペリカンズですね。ペリカンズは、現状ブレイザーズは1勝2敗で、あと1試合残ってます。でこの1試合がどこなのかというと3月28日の試合です。でなのでここもちょっと勝っておかない、勝っておいた方がいいかなという気はしますね。3月28日ですね、ホーム戦です。でじゃあタイブレイクになった場合で、まあ、2勝2敗でしたと。でじゃあ次に、まあ、直接対決が2勝2敗だった場合に、じゃあどこで次条件として戦わないといけなくなってきそうなのかというと、ディビジョンは違うので、同じカンファレンス内での、まあ、勝率ということですね。所属カンファレンス内での。でペリカンズが今22勝18敗で、ブレイザーズが今ですね、ちょっと待ってくださいね、ブレイザーズが現状、やばい消しちゃった。ブレイザーズがですね、まあペリカンズよりまあカンファレンス内の成績はまあ良くないんですよあカンファレンス内じゃない、カンファレンス内か、そう、よくないんですよ。ブレイザーズが21勝20敗で、ペリカンズが22勝18敗で、まあそんなに差がないように見えるんですけど、ペリカンズはこの後当たるチームがまあ なかなかにもうプレーオフから脱落してるチームばっかりと当たるんですよでウエスタンのチームでですね。で なので結構彼らにとってはカンファレンス内の勝率を上げるのは結構イージーゲームなんですよ。となるとまあちょっと厳しいかなっていう感じなんですね。ごめんなさい、22勝18敗ですね。あ、いいのかっていうのか。そうで、なのでまあ ペリカンズはまあそうですね、あんまりちょっとタイブレイクで戦いたくない相手の一つですね。で次ですね、レイカーズ。レイカーズはもう2勝2敗でもう今イーブンです。で今季はもう戦いません。でレイカーズはじゃあディビジョンは違うので、じゃどこで対決することになりそうかというと、やはりカンファレンス内での勝率ですね。でレイカーズは19勝22敗で、レイカーズは残りのスケジュールで どこと戦いそうなのかというふうに考えると、てか見ると、まあ、ロケッツのような選手あのチームもいれば、まあ、サンズみたいなチームもいるみたいな感じなんですよね。で ただ、ペリカンズと OKC とジャズと当たります、彼らは。なので結構死に物狂いできそうなチームとも当たるということです。でかつ、まあ、割と強豪のチームも、まあ、スケジュールの中にはいるというような感じです、あのウエスタンカンファレンスでは。で次、マーベリックス。彼らとも、2勝2敗ですね、なのでタイです。でじゃあマーベリックスは、ウエスタンカンファレンス内でどれぐらいの成績があるのかというと、現状25勝21敗で、今後どこと当たるのかというと、まあ、割と、まあ、みたいな感じの、まあ、チームが多いので、まあ勝率は良くなっていくでしょうというような感じですね。で次、ミネソタティンバーウルブスは2勝1敗で、残り1試合が残ってます。でこれがいつなのかというと4月3日です。でしかもアウェーなので、ブレイザーズの、まあ、ちょっと勝ってほしいですけど、どうなんでしょうかね。でカンファレンス内での彼らの、成績は25勝20敗なんですけど、スパーズと1回当たるだけで、あとはプレーオフ行くチームかプレインにのスポットとか争ってるような結構死に物狂いでやってるチームと当たります。なので彼らのスケジュールは割ときつめかなというふうな感じです。で次、ウォリアーズ、1勝2敗でまだ1試合残ってます。でこの1試合残ってるんですけど、いつ当たるのかっていうと、レギュラーシーズン最終戦のホーム戦です、ブレイザーズので。ウォリアーズのウェスタンカンファレンス内での勝率は23勝18敗。彼らがこの後当たるチームはウエスタンの1位から5位のチームとペリカンズとブレザーズって感じです。でなので、まあ、割と彼らもウエスタンカンファレンスのチームに関しては結構きつい相手と当たります。 はい、ではブレイザーズのじゃあ今後のマストウィンの試合はどこなのかというようなことなんですけど、もちろん全ての試合がマストウィンだとは思うんですが、まあゲーム差もあるのでですねとは思うんですが、特に勝たないといけないなというような匂いがするカードは3月23日のユタ戦と、3月28日のペリカンズ戦、4月3日のミネソタティンバーウルブス戦と4月7日のスパーズ戦と4月10日レギュラーシーズン最後のウォリアーズ戦というところが、まあ、マストウィンかなという気がします。で、まあそうですね、まあ、実際、まあ、どれぐらい勝つ見込みがあるのかというようなところなんですけど、まあ分かりませんというふうに言うのでおしまいにしたいんですが、まあ実際ですね、デイムさんが健康でいられる場合はまあどこでも倒せるんじゃないかなというのが、まあ私の正直な感想です。なぜかというとそれだけリラードがすごいからです。そうですね。で、当たるチームが、まあ、3月どこなのかっていうと結構まあ強いんですよね。まあニックス、セルティックス、クリッパーズというふうに最初来るので、まあ、なかなかに強力なんですが、まあここも、まあ、なんなら勝ち越せるんじゃないかなというぐらいな感覚なんですよ、リラードが出てれば。で、ユタ戦が、そのマストウィンのユタ戦が3月23日にあって、そこからの試合、ブルーズ、OKC、ペリカンズ、キングスっていうのは、まあなんなら全部勝てんじゃねえぐらいな感じがするんですよ。で、4月が最後の最後にダメ押しで、4月3日から9日までがロード4連戦なんですけど、まあ割とウェスタンの方のチームをぐるぐる回る感じなので、まあ先のロード6連戦と比べると、まあまだマシなのかなという気はするのですが、まあ相手がミネソタ、メンフィス、サンアントニオ、クリッパーズなので、まあ辛いっちゃ辛いんですけど、まあ勝てなかないかなっていうね気がするんですよ。で、まあもちろんですね、3月30日と4月1日の、まあ、サクラメントと2回ホームで当たるっていうのも結構きついんですけど、まあサクラメントはですね、実は今季は1勝1敗なので、まあ今のサクラメントに勝てるのかどうかというのはまああれですけど、まあまあまあワンチャンあるんじゃないっていう希望的観測なんですよ。で、なので、まあもちろん他のチームもすごい必死に戦ってるので、まあそのね、みんながみんな勝っていけば、ブレイザーズが今の借金をずっと追い続けて、その借金が最終的に、まあ、痛手になったっていうようなオチはまあ重々考えられるんですけど、まあ全部を投げ出すにはまだ早いんじゃないかなというふうな気はするんですよ、プレーオフを戦うという点では。なので、まあ、私は結構最後まで楽しんで見れるんじゃないかなっていうのが正直な意見です。はい。で、じゃあ、まあ、レギュラーシーズンの試合とかのことに関してはここまでにして、最後に、まあ、NBA は人が考えている、まあ、注目チームというところのお話をしましょう。で、まあ、今ですね、気になる、まあ、チームということなんですけど、まあ、ズバリですね、フィラデルフィア 76ers とマイアミヒートですね。もう正直言ってこの2チームにしか興味がないぐらいな勢いです今。じゃあまずですね、フィラデルフィア 76ers はなぜ興味があるのかということなんですけど、まあ、彼らはですね、まあ噂にも出ている通り、まあ、ジェームス・ハーデンがね、来年ロケッツに帰るんじゃないかっていう話ありますよね。で、それでいて、かつまあそのオフシーズンに行った補強というのは、まあかなりの、まあ、全てをかけているような補強に見えるんですね。まあハーデンがサラリーキャップに収まるような、契約を行い、PJ タッカーを入れましたと。で、まあロケッツにいたね、ダニエル・ハウスとか、まあそのあたりの選手をまあしっかりと補強して、で、まあ、エンビードも、まあ、MVP 級の活躍をしていますよと いうところ で、まあ、かつタイリス・マクシーとかもね育ってきて、まあ、今季勝ちに行くぞというような状況にある中、まあ、ハーデンがロケッツにね帰るんじゃないかという話が出ていると。でかつですね、ブレイザーズの記者がやっている番組のポッドキャスト内で、直接ハーデンの情報に近い人間に聞いたわけではないが、オールスターウィークエンドの時に各チームの記者の間で話題になったのは、やはりハーデンがロケッツに帰っていくんじゃないかっていうような話題だったというようなことを言われていて、シクサーズが今回もし、まあ、どういうシナリオになったらっていうのはわからないんですが、まあ、仮に優勝できなかった場合はやはりハーデンが今回 FA になるというシナリオが待っているんじゃないかというふうに思うんですよ。で、そうなった場合、エンビードはシクサーズに残るのかっていうようなところが次に話題になると思うんですよ。で、まあシクサーズの話題はここで終わりです。で、マイアミヒートですね。マイアミヒートは現状、プレインの枠である7位にいます、イースタンので。8位のアトランタホークスとは 1.5 ゲーム差で、6位のニックスとは3ゲーム差あります。で、マイアミヒートが現状どんなメンバーが揃っているのかというと、バブルの時にファイナルに行ったメンバーが大体残っていて、まあクラウダーとかはいないんですけど、まあそれでいて、まあカイル・ローリーもいて、まあ、今回バイアウトマーケットでケビン・ラブも持ってきたというような状況ですよね。で、なんか前に読んだ記事の内容だと、確か来季契約下にいる10人の選手だけで贅沢税を払わないといけないというような状況にあるというような超高額ラインナップらしいんですよ。で、タイラー・ヒーローの新人契約明けの、契約延長というのを行っているので、まあ来季はタイラー・ヒーローの契約も結構大きくなると。でいて、ずっと負債だと言われているダンカン・ロビンソンもどうにもすることができなくなっていて、カイル・ローリーも最終年で、まあ怪我がちというような状況もありつつも、なかなかのサラリーを抱えていますよと。で、何が一番すごいのかというと、ジミー・バトラーが、また彼もものすごい契約が来年から3年間ぐらい始まるんですけど、全盛期だというような意見がちらほら出てるんですよ、海外のヒートファンの、YouTube 関連の YouTube の動画とかを見ていると、ヒートファンらしき人たちがそういうようなコメントを出しているのが見えていて、でやっぱりそういうヒート関連の番組ポッドキャストを聞いても、ジミーが今全盛期にあるのにこのチームはどういうことなんだっていうような意見が多いんですよ。特にこの間のマジック戦で落とした試合なんかはすごくそういう意見が盛り上がったんですよ。でですね、ヒートは現状であれば優勝しないといけないような状況にあるんじゃないかなというふうに思うんですが、やはりメンツが足りないというようなのが今回如実になるんじゃないかなというふうに感じはするんですね。プレオフに出れるかどうかもまだわからないですし、まあ、もちろん出たら出たでスポールストーラーなんで多分すごい勝ち方してくると思うんですけど、ウェスタンも結構強いチームいっぱいいるんで、このまま行くとですね、マイアミヒートはプレオフに出た場合はプレインなので次シクサーズなんですよ。また運命の巡り合わせみたいな感じなんですけど、でこれプレインで1回負けた場合に出た場合でも、あ、違いますね、このまま行くとセルティックスと当たりますか。でプレインで負け1回負けちゃって出た場合はバックスと当たるんで、どちらにしろまあ地獄みたいな相手と当たるんですよ。現状だと、となるとですね、ジミーが全盛期の状態であと3年間も契約があってどうにもならないっていうようなのは考えられないと思うんですよ。でジミーを出すのか、ジミーのためにどうにかするのかという二択があった場合は、私の個人的な見解だと、ジミーのためにどうにかするっていうような選択を取ると思うんですね。で、どうにかするというふうになった場合に、確実に動かさないといけない駒っていうのは、アドバーヨだと思うんですよ。アドバーヨが 今のヒートにとって重要な存在だというのは分かるんですが、あまりにも火力不足だというような風には見えるんですよ、マイアミヒートが。まあ前からそうなんですけど、ちょっと明らかにやっぱり火力がないで、アドバーヨを抜いてしまった場合、ディフェンスが相当多分ダウンすると思うんですが、じゃあアドバーヨの代わりに誰を持ってきたらアップグレードするのかっていうのを考えた場合に、エンビードなんじゃないかと思うんですね。でエンビードがヒートに移ってくる理由っていうのはあるんですよ。あのバトラーとコネがあるんですよ、皆さんもご存知の通りで、マイアミヒートは今すぐ優勝しないといけないような勢いでやっているとすれば、エンビードをゼガヒでも取りに行くっていうのはシナリオとして考えられると思うんですね。でじゃあなんでブレイザーズのファンの方しか聞いていないようなポッドキャストでこんな話をしてるのかというと、その話の中でアドバーヨをかっさらえばいいんじゃないかというふうに思うんですよ。アドバーヨを多分ヒートと直でトレードして取るっていうのは多分不可能だと思うんですね、ブレイザーズは。でじゃあそこにシクサーズを混ぜることによって何が起こるのかというと、まあ完全な理想シナリオですが、ハーデンがもうそのまま FA でいなくなってしまうということがまあどこかで判明したとしますよね。そうしたらもうハーデンをただでどこかに動かすっていうような方法になってしまう可能性もあるわけじゃないですか。そうなった場合はまあ彼らはまあ将来にかけていかないといけないわけですよね。でマイアミヒートとトレードしたところで、おそらく将来株として取れる選手っていうのはタイラーヒーローとアドバーヨぐらいしかいないんですよ。でアドバーヨとタイラーヒーローでフランチャイズをどうにか回せるかって言ったら、そういう選手ではないと思うんですね、彼らは。特にですね、アドバーヨはそうじゃないんじゃないかなって思うんですよ。って考えたら、じゃあシクサーズはアドバーヨを抱えていてもあまりそこまで美味しくないというふうになったら、じゃあ次に何を考えるのかというと、アドバーヨで何ができるのかということを考えるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、アドバーヨで何ができるのかというふうになると、アドバーヨでドラフト指名権をたくさん持ってこれるんじゃないかというような考えになるんじゃないかなと思うんですよ。で、ここでブレイザーズが、まあ、いわゆるニックスとかから、まあ、持ってきたドラフト指名権と、あとブルーズに渡しているという指名権を解除できるというふうに、まあ、クローニンが言ってるので、ここら辺を全て全部駆使した、まあ、ドラフト指名権ぶっ込み作戦をやるっていうふうに思うんですよ。で、まだ詳しく全てを計算しておらず、 CBA をまだ全て勉強し終えていないので、あまり詳しいお話はできないので、まあ、なんですが、この2チームのトレードに参加することによってアドバーヨを、まあ、ブレイザーズに持ってくるというような話が描けないかなというふうに思ってるんですよね。で、アドバーヨが市場に出てきたら他のチームも噛んでくるんじゃないかっていうふうに思われる方たくさんいらっしゃると思うんですよね。まあ私もそう思うんですけど、アドバーヨをドラフト指名権をたくさん使って取りに行くチームっていうのは意外とそこまでないんじゃないのっていうのにちょっと最近感じ始めたんですよ。もうですね、ちょっと最近アドバーヨのことしか考えられなくなってるので、まあもう完全に盲目になってるかもしれないんですけど、まずですね、イースタンカンファレンスの方から見ていくと、まあ、バックスはまずアンテトクンポいますよね。セルティックス、まあセルティックスがどうなのかなっていう気はしてるんですけど、まあアルフォーフォードいるし、まあどちらかというとスリーポイントシュートをね、あの基軸にしているので、まあ、アドバーヨっていうのはあまりシュート力がない選手なので、遠距離のシュートはなので、ちょっとミスマッチかなと。まあシクサーズはまあその前提からすれば、まあ解体なので、まあアドバーヨはまあいいかなと。でキャバリアーズはエヴァン・モブリーがいるので、まあありえないと。ネッツはまあどうしてくるのかわからないですが、ベン・シモンズとトレードをシクサーズがするとは思わないので、まあこれもまあパスと。で、まあニックスもまあランドルをトレードするのかって言ったら、まあちょっとニックスをそこまで詳しくないので何とも言えませんが、ランドルの火力をある程度オフェンスの主体にしてるんであれば、まあちょっとアドバイオじゃないんじゃないかなという感じです。で 次アトランタホークス、まあ、ここも分かんないですよね。分かんないですけど、カペラとアドバーヨ、もしくはコリンズとアドバーヨっていう組み合わせはちょっと考えられないかなっていうのと、あとドラフト指名権を持ってないで、ラプターズ、シアカム、ちょっとなさそうですよね。で次ブルズ、ブルズももうドラフト指名権もなんかたくさん使っちゃってるんで、まああれですよね。でウィザーズ、まあそこまでのやる気があるのかなってでペイサーズ、ペイサーズ、まあマイルスターナーいますからね、まあ結構、まあ、若手でいい選手いっぱいいるし、まあここが動いてくるのかなっていう感じはしますが、どうでしょうっていうところです。マジック、ウェンデル・カーター・ジュニアいます。ホーネッツ、ホーネッツドラフト指名権っていう感じじゃないですよね。ピストンズ、まあここもちょっと違いますよね。はい、じゃあ次ですね、ウェスタンカンファレンスで見ていくとナゲッツ、まあちょっと考えられそうにないですよね。ナゲッツもまあ分かんないですけどね、まあ、ナゲッツかなっていう、ヨキッチとアドバイを組ませるっていう気で感じしますよね。グリズリーズも 3J いるんで、まあ、同じような選手はいらないんじゃないかなと。キングス、うん、これもサボにすぎますよね。サンズ、もうそんなことしてる場合じゃない。ウォリアーズ、まあ、ここもですね、まあトレードっていう感じしますよね。クリッパーズ、まあここもそんなことしてる場合じゃない。ティンバーウルブス、うん、ゴベールとアドバーヨが組む感じはしません。次、マーベリックス、うん。ドワイト・パウエルを見てる感じ、ドンチッチと組むのはアドバーヨじゃないかなという気がしてます。レイカーズ、抱えすぎ、ペリカンズ、ザイオンいます。OKC、うん、OKC、ドラフト指名権出して、アドバーヨを取るですかねっていうイメージですね。ユタ・ジャズ、ケスラーとマーケネンがいるんで、まあもうお腹いっぱいかなと。スパーズ、ロケッツ、まあもうね、そもそもって感じですよね。って考えたら、あ、もうブレザーズしかいなくねっていう。ね、あのドラフト一巡目指名権をそこまで犠牲にしてでも、アドバーヨを取りに行くっていうのに対してメリットを感じてるっていうチームはブレザーズぐらいしかないんじゃないかな。ブレザーズ、元いい NBA は人が考えているブレザーズっていうのは、まあ、アドバーヨに対してそこまでの価値をね、見ているというチームは、ブレイザーズぐらいしかないんじゃないかなっていうのが、まあ、私の今の見解です。結構真面目に、アドバーヨ来るんじゃないかなってちょっと思い始めてるんですけどね。なんかゾーンディフェンスとか見てると、まるでバブルのマイアミヒートのゾーンディフェンスなんで、あとのラストピースはアドバーヨなんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけど、まあ、いかがでしょうか。はい、というところで今回はこの辺りで終わろうと思います。まあこの話に関しては、まあレギュラーシーズンが終わって、まあちょっともう一回配信かなんかで多分また一人で勝手に喋り続けると思います。はい、ということで今回はここまでとなります。次回は早ければ、ユタ戦が終わった後、最低でも3月中に1回はやりたいですね。で、YouTube の切り抜きに関しては、ちょっと申し訳ないですね。ちょっとまた体調がちょっと若干優れなくて、直近まで。なので、ちょっと今回、なんとか頑張りたいです。はい。ということで、今回は以上です。最後まで聞いてくださった方、いらっしゃいましたら、もう本当にありがとうございます。ということで、今回は終わりです。ありがとうございます。